こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。てっぺん取ろうか。中卒40歳、年商14億円経営者の失敗から学んだ成り上がり論は、小澤達也が自身の半生と企業経験を振り返る実録的なビジネス自己啓発書である。著者は貧困環境で育ち、高校中退後に上京、ガソリンスタンド、ホスト、金融業、建設関連の仕事などを経て、19歳でコンクリート打設の仕事に出会った。24歳でコンクリートポンプ車1台を導入して独立し、後に小澤創業グループを率いるまでの過程が本書の基盤となる、中心に置かれるのは、学歴や初期条件の不足を美化することではなく、自分が熱量を注げる仕事、すなわち著者の言うてっぺんを見つけ、失敗と混乱を引き受けながら事業へ転換する姿勢である。正立は因縁覚醒船で絶望転換躍進と進み、個人の来歴と現場型企業の論理を重ねている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、てっぺんは地位ではなく自分がかけるべき仕事を見定める基準、題名のてっぺんは単純に売上や社会的地位の頂点を指す言葉としては扱われていない。公表されている紹介文と滅議からは、それは著者がコンクリート打設に出会い自分にとって進むべき方向を定めた転換点を意味する。重要なのは最初から明確な職業適性や長期計画があったという話ではない点である。著者は複数の仕事を経験した後に建設現場の仕事へ至っており、適性は頭の中だけで自己分析して確定するものではなく、実際に働き反応を得る中で乱されるものとして描かれる。したがって本書の成り上がり論は、誰もが同じ業界で成功できるという一般論ではない。自分が責任を負い続けられ、技術や判断を積み上げる価値を感じられる領域を発見した後、それを事業の核に据える考え方である。読者にとっては漠然とした上昇志向を持つ前に、何に資金、時間、信用を集中させるのかを問う視点となる。次に、貧困と低学歴を創成後の装飾にせず、初期条件の制約として直視する本書は、貧困や低学歴、若年期の不安定な就労を著者の出発点として明示する。しかし、その経歴をそのまま再現可能な成功法則として称賛する内容と捉えるのは適切ではない。わしろ、金がない何もないと耐えたら章が示すのは、資金、学歴、職歴上の信用、人脈といった事業開始に必要な条件が不足した状態である。こうした条件では選択肢が狭まり、短期的な収入を求めて職を転々としやすい。著者の経歴はその不安定さを具体的に可視化する。そこで本書が読者に提供するのは、苦境それ自体への賛美ではなく、出自を理由に行動を停止しない態度の一例である。同時に、学歴が不要だという結論を導く本である。著者自身の歩みは、学校教育とは別に現場での技能、取引先からの信頼、資金調達に伴う判断を積み直す必要があったことを示唆する。制約を否認せず、後から獲得可能な能力と信用をどこで作るかを考える点に、このテーマの現実性がある。さらに、ポンプ車1台での独立が示す設備投資を仕事の受注力へ変える発想、船出の章で扱われるポンプ車1台からの出発は、本書の企業論を具体化する重要な場面である。紹介情報によれば、著者は24歳で1600万円以上のコンクリートポンプ車を400万円の片金で購入して事業を始めた。これは精神論だけではない。高額な設備を導入することは、固定費や返済の負担を引き受ける一方、コンクリート打設という専門的な施工需要に応える供給能力を手にすることでもある。すなわち、事業の軸は独立したいという願望ではなく、顧客の現場で必要とされる機能を他社より確実に提供できるかに置かれている。もっとも、この事例を安易に隔離推奨と読むべきではない。設備投資は技術、稼働見込み、保守、安全、受注先との関係が伴わなければリスクを増やす。著者のケースから読み取れる実務的な論点は、自分の資金不足だけを見るのではなく、設備がどの仕事を可能にし、投資回収をどの稼働で支えるのかを具体化することにある。現場産業の企業では、技能と資産を結びつける判断が競争力になりうる。そして、絶望の経験を、失敗を恐れないためでなく検証を続ける材料として読む。本書は順調な成功犯ではなく、絶望事件の連続に打ちひしがれてという章を設けている。著者は失敗への恐れに縛られず行動することを語るが、これは結果を考えずに突進することと同義ではない。事業を始めれば、資金繰り、受注、人間関係、現場運営など当事者が避けられない問題が連続する。失敗しないことを最優先にすると、挑戦自体を先延ばしにする危険がある一方、失敗を軽く見れば顧客や従業員、取引先に損失を及ぼしかねない。本書の経験は、この2つを分けて考える契機になる。すなわち、失敗の可能性を認めた上で、失敗後に何が壊れ、何を修正すべきかを引き受ける姿勢である。 著者の語りの価値は、整然とした経営理論よりも混乱や打撃を経た人物が仕事への関与を断ち切らずに進路を組み替えてきた点にある。読者は勇気づけられるだけでなく、自分の行動について許容できる損失、守るべき信用、撤退または修正の条件を事前に考える必要がある。最後に、現場の専門性から商品開発へ進む建設業の価値創造の広がり、終盤の躍進世界を変える壮大な発明は、著者の活動が施工サービスの提供だけにとどまらないことを示す。出版社紹介では海外からも評価される商品を生み出したことが触れられている。ただし、公開情報だけから個々の商品仕様や開発過程を詳細に断定することはできない。本書の主題として確かに読めるのは、現場で培った知識を新たな価値の提案へ接続しようとする方向性である。建設業はしばしば受注産業として理解されるが、施工現場には安全性、作業性、効率、資材や機械の扱いなど、改善の余地を発見するための具体的な情報が集まる。現場を知る経営者が、その不便や非効率を商品仕組みとして解決できれば、単価競争だけに依存しない事業の可能性が生まれる。本書では、ポンプ車という専門領域への集中が後の発想の土台として位置づけられていると考えられる。ここでの教訓は、流行する事業へ外側から参入することより、自分が日々接している業務の摩擦を観察し、専門知を再利用可能な価値に変えることにある。結論として本書は、学歴や家庭環境に強い引け目を感じている人、現場仕事を起点に独立を考える人、あるいは定型的なキャリア論に実感を持てない読者に向く。一方で、再現可能な事業手順、財務モデル、組織運営の方法論を体系的に学びたい人には、これ一冊だけでは不足するだろう。実践に移す際は、著者の大胆な行動を模倣するよりも、自分の専門領域、受注の見込み、投資負担、守るべき信用を検討する補助線として読むのが現実的である。読者が得られるのは、初期条件の不利を消せない事実を認めながら、仕事との出会いを技能設備事業へとつなげる視点である。類似の成功本との差異は、華やかな業界や抽象的な自己改革ではなく、コンクリート打設という専門的な現場を基盤にしている点にある。また、貧困からの上昇だけを結論にせず、因縁から絶望を経て転換へ至る構成によって、成功の背後にある不安定さや失敗にも焦点を当てる。強い個性を持つ階層であると同時に、現場で見つけた役割をどう事業化するかを考えさせる一冊である。ご支援いただける場合は、小沢達也、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。